こんばんは、こんにちは、おやすみなさい、おはようございます。横山健です。ピザオブデスレディオは、ひとしきり盛り上がったところで、実はこれはテイク2です。ここまでさっきやったところで機材トラブルで一回止まってます。でもう一回これ同じことしなきゃいけなかった、いけないわけじゃないんだけど、ずっとねワンテイク目がね調子よくいったからツーテイク目同じことやったんだけど、照れるよねこういうのってね。一回だからいいんじゃんね、もう頼むよ。ミキサーの酒井くんがしくったんで、でミキサーの酒井くんと今日も放送作家の浩平と、カメラマン、よっちゃんまだ40まだ45、はい、6月で46、はい、したらよっちゃん46なんでね、うん、愛子18歳みたいな。エッチだな、エッチだぞ君。
俺です
で、あとピザオブですという夫人で今回もお送りしていきます。で今日はなんと5月26日にリリースされるケン横山、僕のバンドケン横山の7枚目のアルバム 4Wheels9Lives についてたくさん語っていきたいので、最後までお付き合いお願いします。さあこんな感じなんですが、放送作家浩平の毎月渾身のこのね番組を端的に表す一言、楽しみなんだよなこれが。さあこんな感じで、最近全然連絡ないなと思ったら、新しい恋人と別れたのか突然しつこく連絡してくる元彼のように、急に配信頻度が増えたりしていくこの番組、できればバカだな。そうね、ムラがあるんだよね。そう裏を返すと、人間ムラがあるから魅力的ってことも言えなかないかな、浩平くん、ね、できれば最後までよろしくお願いします。ってことで始まりましたピザオブデスレディオ第6回。この番組は聞いてくれてるみんなからの質問も受け付けています。メールアドレスは radio@pizzaofdes.com、 radio@pizzaofdes.com で、ツイッターはハッシュタグ podradio、 ハッシュタグ podradio です。前回これが稼働してないから、みんなで力を合わせて動かすんだって話したら、結構動いて、うん、なんか嬉しいなと。ちゃんとチェックしてるんで、あんまちツイッター見ないんだけれども、入ると必ずハッシュタグ POD レディオと、あとハッシュタグジュングレイお願いっていうのを僕はチェックするようになりました。ジュングレイお願いのことはちょっとまた後で。なんで、でもね、今日ね来る前見てきたら、もう知り合いのイラストレーターと知り合いのカメラマンがちょっとイチャイチャしてるぐらいで、ケンさんを巻き込んでこんな話してどうのこうのみたいな、なんかもうちょっと身内乗りみたくなってきて、ね。だからハッシュタグ POD レディオで、投稿してくれると、思わぬアイディアとかね、あ、来月このことについて話そうとか、なんかそういったアイディア拾えるし、あとまあ何しろやってる方としてね、あ、いろんな方が聞いてくれてんだっていう実感を得れるので、ぜひぜひ活用して、書き込んでください。楽しみにしますよ。ってことで今日もいろいろ話をしていきたいんですが、まず近況トークです。最近はね、先月もニューアルバムのプロモーションで忙しいっていう話をしたと思うんだけども、それからずっと変わらずプロモーションと、あとバンドの練習ばっかしてます。そうだ、あと4月27日にケン横山初となるオンラインライブやってみましたよ。うん、やってよかったなって思った。うん、なんかカメラを目の前にして誰も見ていないところで演奏するのって、それライブ感ないじゃんとか思ってたんだけど、パソコンを目の前に置いてね、で生配信なわけだからチャットとか見れるわけで、俺一曲演奏するごとにすぐチャット見に行って、みんながどんなリアクションしてるかってね、見てたんだけど、まあ早すぎて追えなかったんだけど、だってね、なんと10万人の方が見てくれたので、最大同時接続数が24,000、これってすごい数字だと思うのね。まあ数字にあんま左右されたくないけど、まあ嬉しい数字だなと思って、そう、それでなんかチャットの流れもすごい早くて、あんましこう 一個一個拾えなかったけれども、それだけで、あ、見てくれてる人がいるんだって実感につながってって、決してライブではなかったけれどもラジオをやってるつもりになってった、だんだん、うん、ラジオってやっぱり頭の中に聞いてくれる人がいることを前提で話すから、そう、独特の心境になるわけね。俺はそれがすごく好きなんだけれども、うん、だライブとラジオの中間、あ、先月そんな話したよね、このラジオとライブの中間あたりを目指したいみたいな、できちゃったかな。うん、すごく楽しかった、とにかく、うん、やってよかったっていうふうに俺以外のメンバーも3人のメンバーも、うん、すごく喜んでて、うん、だからそんなに毎月毎月やるもんじゃないと思うけど、もしこのライブ状況が続くんだったらまだ何回かはできるかもなっていうぐらい、うん、あるいはライブ始まってもあれは別物として考えてもいいかもな、うん、でもね、あの2回目3回目ってどんどんね見る人減ってくるのはね、もうこの番組で検証済みなので。この番組も初回はすごい見られたのよ、でも今もうその4分の1なんで。しっかり検証済みだから、まあ、そこら辺とのさじ加減でやれたらまたやりたいなと思っています。うん、じゃあメールも徐々に多くなってきたとのことなので早速読んでみましょうか。ラジオネームキャンディーロリポップさん、ありがとう。ケンさんこんにちは。自分は音楽とバイクとスポーツでできているものです。うん、本当は火星包茎のことについて相談したいのですが、好きな子も聞いてると思うのでやめておきます。なんで。自分はお金と時間の使い道に人間性がよく現れると思っているのですが、ケンさんは音楽以外で何にお金と時間を使いますか。ラジオ楽しみにしてます。うん、ありがとう。そう、なるほどね、お金と時間の使い道に人間性がよく現れるっていうのは俺もそう思うな。ね、まずね、俺は時間はすごく無駄にするのね、ルーズなの。だからやっぱルーズな人間なんだと思う。本当にそれはあの世の中ものすごい数の何億人っていう人たちがいるけれども、それ中でもかなりの 0.01% のルーズの人たちに俺は入るような気がするな。まあ、俺はね別にそうは思わないけど、他人に言わせりゃなんか自分に甘いみたいなね、そんな当たり前じゃんね。お金はね、俺はね趣味が本当にねないからあんま使わないのよ。唯一使うのが楽器、うん、だから趣味となんか仕事が一緒になっちゃってるんだけども、ギターは買うよやっぱり。あとギター周りの備品とかね、うん、あとまあ CD も買うかな。ギター、CD、T シャツぐらい買うの。うん。あとはね、本当に使わない。まあ金銭感覚がやっぱその若い時のそのお金ない状態を引きずってるから、相当堅実というかお金使うことに未だに慣れてないのかな。で、ほらお金って使わないと入ってこないとかさ。死んだらお金持ってけないんだから使えとかさ、いろいろ世の中ってお金に関する言葉っていっぱいあるでしょ。俺自分にはどれも当てはまんないと思うよね。人は人、自分は自分みたいな感じでそこ考えてて、自分のこうしたいこととかこういうふうに生活したいことっていうのは他者に干渉されるべきではないから、だからあのお金の使い方ぐらい本当別に全くの主観でいいじゃないかってね、よく思うね。うん、まあ金ならあっけどね。はい、続いてのメールはラジオネームケビンビンビン物語さん、ありがとう。おはようございます、こんにちは、こんばんは。ケンさんは幼少期どんな子供でしたか。音楽以外に好きだった遊びや漫画、テレビ番組を教えてほしいです。はあ、俺ね、これはね昔からよく話してることなんだけれども、ちっちゃい男の子が興味持つようなことってあるでしょう。例えば俺がね子供の時はスーパーカーってものが流行ったりして、あと鉄道マニアがいたり、やっぱ子供だったら昆虫が好きだったりとか、そういうのにみんな飛びつくものなんだけど、俺はね案外何にも興味なかったの。うん、テレビとかもこの番組は絶対に見たっていうのはなかったね。8時だよ全員集合は見たかった記憶がある。 でもそれ以外のものは見た記憶がないから、ウルトラマンがどうだったとか戦隊ものがどうだったとか全く覚えてなくて、うん、で今思うと木が好きだったなと思ってさ、なんで男の子が普通に興味持つであろうもの、本能で好きになるものってあるわけじゃない。今でもさ、男だったら必ずなんかあるじゃない、人にとっては車だったり、人にとっては電子機器だったりね。俺の場合はやっぱこう木でできたもの、つまりギターがもう生まれながらにして好きだったね。なんかいい話でちょっと収めちゃったけどもそう、多分親はちょっと悩んだんじゃないかな、この子どうなるんだろうって、うん、で僕はちょっと変わった子供でした、うん、はい。続いてのメールです。ラジオネームゆぽんさん、ありがとう。先日中二の長男が精通しました。おお、ゴミ箱にパンツ捨ててあったので多分、いやわかんないよ、もしかしたらうんこしちゃったかもしれないよちなみに精通っていうのは射精したっていうことですね。パンツを手もみで洗っていたところに長男が来て黙って見ていたので、とりあえず親指を立ててコングラチュレーションと言ったんですが、何か他にかけてあげるべき言葉はありますか。パパがいないのでぜひとも一言かけてやってください。ちなみにチンゲもまだ生えておらず、今か今かと待ちわびております。ほう、いやいや、これはもうあれ、コングラチュレーション、これしかないでしょね。気持ちいいもんやろ体中に電気走るもんね。だってね、体中ってか腰を中心にさ、うわーなんだこれっていうような感じになるっしょ。いやもう、でもそれが人生、その気持ちよさと一生君は付き合っていくことになると思うんだ。ただそれのやっぱ出しどころ引きどころが肝心だぜま、説得力なかったりして俺が言っちゃいけない一言だったかもしれないけどな。うん、でもその快感は一生続くけど、うまくコントロールすることですね以上かな、今月のメールは。いやー面白いな、なんででもやっぱちょっとチンコ絡みとか多いんだろうねまあね、そういう風に思われてんだろうね。上等です。はい、というわけで次のコーナーいきますか。カルチャートーク、今回は4ウィールズ9ライブス特集です。いつもはここでね、毎回様々なカルチャーを僕がピックアップして自分の観点から紹介するカルチャーコーナーをやってるんですが、ちょっとカルチャーというよりも今月は変横浜のニューアルバム4ウィールズ9ライブスについて語っていきたいと思います。で、予定通りならばこの放送がアルバムの発売日の前日、転着日って言われてるものだよね。転着日にこれ流されてるはずだから、もうすでにアルバムを手に取って聞いてくれてる人も中にはいるわけで、うん、なんですが、明日以降に手に取る方、あるいはまだどうしようかなとか考えてる方の興味も引きたいし、純粋に紹介したい気持ちもあるし、うん、ちょっとエピソードをいろいろ交えつつお話ししていけたらななんて思います。で、このアルバムは県横浜のオリジナルアルバムとしてはなんと6年ぶり、うん、2015年にセンチメンタルトラッシュをリリースしてるわけだから、そうだよね。センチメンタルトラッシュって何月にリリースしたっけ。9月か。じゃあもう6年弱ってことになんだね。うん。で、俺の中では先月お話ししたけれども、やっぱフルアルバムっていうのが一番のこのバンドにとっての大きな動きっていう位置づけで、うん、なので6年ぶりにハッスルしどきっていうかねうん、活動はね、ライブが今コロナでできない状態なんで、まあやろうと思えば少しはできるけども、今までのようなアルバム出ました、でバーンとレコ発するよとか、なんかなかなかそういうことができない状況なので、うん、そこはちょっとハッスルも空回りなんだけども、こうやっていろいろあちこちで取材を受けたり、こうやって話す場をもらったりとか、そういうところではもうフルでハッスルしたいと思います。うん、何にせ6年ぶりの動きだからね。うん、で、そうだな、アルバム兼バンドは 比較的こうフルアルバムに入れる曲数が多いバンドだとは思うの。そんなことないのかな。今回は12曲入りなんだけど、12は普通かな、じゃあ普通だ。うん、で、あのその12曲を、12曲なら12曲、14曲なら14曲をさ、ずっとこう貯めて少しずつ作ってって、でレコーディングして、またずっと誰のものでもない、もうバンドのメンバーだけのものの段階ってすごくワクワクしてさ、で寝ても覚めてももうその曲のことばっか俺は考えてしまうんだけれども、うん、その状態からやっとこのアルバムっていうと皆さんのものになるわけ。メンバーだけのものではなく、聴いてもらった瞬間に皆さんの人生に入り込んでいくわけね。それは俺があのリスナーとして音楽を聴いててもそうだけど、例えば有名な曲、クラシックロック、最近の曲、何でも、あの例えばさ、ノーエフェクスはノーエフェクスの曲だと思うの、彼らのものだと思うんだけども、聴いた僕たちのものでもあるわけでさ、この曲聴くとあの光景が思い出す、あの時代を思い出すっていうのは必ずあるわけで、それがね一番大切なことだと俺は思うの、うん、むしろ音楽の価値って一番そこにあるんじゃないかなって気が俺はしててね。だからそうなりたいなって自分も思っててさ、で時期によってあの辛いから聴けないっていうのも俺もあったりすんの。なんかこうちょっとあれ思い出しちゃって嫌だなとかさ、この人のこの曲聴くとあの時期のあの出来事思い出しちゃって嫌だな。で鍵盤度にもそういう方いると思うのね。いろんなことを話聞くんだけどさ、例えば、まあ、あの元彼とすごく喧嘩して別れた時を思い出しちゃうからしばらく聴けないとかね、まあ、それも全然ありなの。いつかまたね笑って聴けるというかさ、懐かしんで聴ける日が来ればいいわけで、うん、で音楽ってそういうものであってさ、でそれがさ12曲もあって、アルバムとかのさジャケットのこのイメージとも重なったりして、うん、すごく人のね人生を彩るものだと思うのね。だから一番力入ってます。うん。で、じゃあアルバムのオープニングナンバー I'm going now I love you。 俺この曲はねもうできた時からこれはもう絶対1曲目だなって、アルバムの1曲目だなって決めてたんだよな。で2曲目には PV を作ったあの 4Wheels9Lives タイトルソングがこうパンパンとくるっていうね構成、うん、これはもう燃えるでしょう、うん、そのアルバムを作りながらライブのこととかツアーのこととかはやっぱり時期的にあんまし考えてなかったの、うん、であの作り終わってからやっぱり人前で披露しないと曲の行き場がないな、着地点がないなっていうことを思い始めて、で配信ライブとかもやったりしてみたんだけども、うん、やっぱりこの曲あの光景欲しくなるけどね、ライブハウスの、うん、自分が聴く側だと考えると、これをさガイドラインに沿ったライブのやり方して声も出さずに一緒に歌わずにやるっていうのはちょっと想像しづらいけれども、まあ今はしょうがないけどもね、いずれまたあの風景の中に帰れる日があるとしたら、うん、みんなでこうぐちゃぐちゃになってやりたいね、うん、でこのアルバムのタイトルについて 4Wheels9Lives、 聞き慣れない言葉だと思うんだけども、4つの車輪に9つの魂で、それをね俺はね不死身のバンドっていうね和訳というか意味をつけてあるんだけどもね、なんで 4Wheels9Lives で不死身のバンドかっていうと、 4Wheels っていうのはまず4本のタイヤ、まさにこう車的なイメージだと思うんだけど、メンバー4人で鍵盤でしょ、で4人でそれぞれしっかりと別の役割をしながら一つのものを転がしたいってイメージがあって、うん、それで 4Wheels で俺は車ではなくバンドを意味す、俺の中では意味するのね。まあかっこいいじゃない、こうなんかすげえ突っ走るみたいな、うん、4本のタイヤを駆使してさ。で9Lives っていうのは猫って9回生まれ変わるっていう言い伝えというか言い方があると思うんだけども、ロックンロールとかロカビリーとか古い人だと9Lives でね、やっぱこう不死身っていうことを意味したりするのね、よく使われる言葉で、うん、なんで4本のタイヤの不死身、もうまさに不死身のバンド、うん、っていう意味をつけました、うん、で 実はねこのタイトル自体は 2,3 年前から持ってたのね、うん、次のアルバムのタイトルこれにしようってパッと思いついたの、うん、もうまだ 2,3 曲しか新曲なんかできてない頃からなんとなくこう次のアルバムこれだなっていうのが俺思いついて、でもその頃はさまだコロナ前だったし、で一昨年の9月にケンバンドは俺の体調不良で活動をストップしたし、うん、そういったこうなんていうのかな、バンドとしてはいろいろ挫折だったと思うのね。挫折というか、まあその長くやってりゃあることだけれども、やっぱりその度壁にしっかりと真面目にぶち当たってたのよ、うん、だからこうやってアルバムを出す段階になって、まあ、全てから抜けた、まだコロナも続いてるから全てから抜けたとは言わないけれども、不死身のバンド宣言することにすごい大きな意味があると思うので、当時はこんな世の中とか自分たちがこういう状態になってるなんて思わなかったから、やっぱね優れた表現者っていうのは優れた予言者でもあるっていうね、やっぱこれあれなんじゃないか、横山って予言者なんじゃないのかなっていううん、こんなにねあの大きな、しかもこう今のケンバンド言い当てる意味を持つとは思ってなかったね 2,3 年前は、うん、ですごくいい言葉だな、いい言葉というか自分の中でも好きな言葉だし、ガテンが言ったのかな、うん、なんで4ウィルズ9ライブスっていう曲も書こうと思って、 PV でみんな聞いてもらえるけれども、ああいった曲も作ったりしてみて収録しました、うん、ね、でもわからないけれども、俺がもし好きなバンドのアルバムを心待ちにしているファンの立場だったら、俺もね大好きなバンドいっぱいいて、その人たちのアルバムが出るとか言うとやっぱすごい楽しみになるんだけど、どんなタイトルをつけてくれるのかなとかさ、どんな曲が入ってるのかなと当然想像するわけ。そういう立場の人から不死身のバンド宣言されたら嬉しいよね、うん、でそういうことがバンドが言ってるんだけでもなくさ、音楽好きな人っていうのは音楽からいろんな影響を受けて、その人のアイデンティティが、個性が、キャラクターっていうものが形成されていくと思うんだけれども、こういうことがその不死身のバンドって宣言してくれたことが自分のものにどんどんなっていって、俺だって不死身だぜみたいなさ、そういう気持ちになっていってくれたらすげえ嬉しいなと思って、うん、まあ不死身っていうかさ、何度折れても骨折ってさ、折れたらさその部分強くなるっていうじゃない、そうだから何度折れたって強くなって戻ってやるぜぐらいのね、うん、気構えを、もしこのアルバムを聴いて何年も愛聴してくれる人が出てきてくれたとしたら、そういう人たちのアイデンティティになってくれたとしたら、もうやっぱこうバンドマン冥利につきますね、うん、でニューアルバムの曲聴いて、俺もねボーカルがうまく取れたなと思って、うん、そうすごい今回取り方には別にこだわってないけど、自分の気持ち的に本当に納得いく声質とか、あと感情とかがちゃんと取れるまでやるぞっていうのをすごい決めてて、うん、でいろいろ取材を最近してもらってるって話したでしょ。でだいたいやっぱボーカルが結構変わりましたねっていうことを指摘してくれるんだけど、本当にこれってね、宮本さんとの Do You Remember、 宮本さんと一緒に組んでやらせてもらったじゃない、あの経験で変わっちゃって、まあ、変わらざるを得ないよね、いや言えないよねって言われても困ると思うけど、俺は変わらざるを得なかった。やっぱ宮本さんの歌う姿、歌に向かう姿勢ね、うん、俺は今まで逃げてたなっていうのをつくづく感じて、それで気持ちを入れ替えて、まあ、当然あんな一流の人みたいに歌えるわけないし、技術もあと気持ちだと追いついてこないけど、もうとにかくそんな謙遜じゃなく、こうレベルは低いながらも俺のベストを出してやるって、結構じゃないな、しっかり誓って、このアルバムとあと一個前の、ミニアルバムの Board Yeah Me Too、 この二つは、うん、すごく歌と向き合うことができて、うん、いい結果というか、いいものが形として残せているなっていうふうに俺は自分で思ってます、うん、で今回のアルバムは初回プレスっていうのか、うん、初回プレスのみ DVD がついてくるのね。で9曲のその演奏してる映像を1枚の DVD にして、 アルバムと DVD のセットにして売るんだけども、まあ、よくねある形 DVD 付き初回 DVD 付きっていうのはよくある形なんだけども、俺は固くなにもうそんな売り方したくないって思ってたの。だって CD 売るのに DVD 付けるってなんか結局おまけがないとみんな買ってかないことになるじゃんっていうふうに思っててさ、うん、でまあそれはそういったもんなんでね、そうおまけがあった方が皆さんそれは買うよね、うん、なんだけども俺はそういう売り方をしたくないって思ってて固くなにやらなかったんだけども、もう今回というかフォーウィールズはそういう形を取ることにしました。でそこの気持ちの変遷というかね、そういうのをお話ししたいんだけども、サブスクが台頭してやっぱり CD の価値って昔ほどないと思うのね。まあ今更何を言ってんだって思う人もいるかもしれないけど、俺は仮にもちっちゃいながらもレコード会社の社長であり、ピザ・オブ・デス・レコードの社長であり、それを作る立場だから、でしかも売り上げを立てようなんて思ってやってるわけではないから、夢を追ってさ、そのミュージシャンにとってはアルバムを作るって一大事なのね。アルバムを作るのが夢ですとかさ、それを一枚残せたらもう別にこの先いいですなんて人もいっぱいいるだろうし、そんくらいやっぱミュージシャンにとってはアルバムって夢だと思うんだけども、それをしっかり形にしたい、うん、そういった思いでレーベルをやってるから、配信の方がお金になるから、配信の方が聞いてもらえるから、そっちの方がいいべなんて俺はちょっと思えなくて、うん、だから CD っていう形、つまりこの手に取れるパッケージをね、それにこだわってずっとやってきたんだけども、もうそんなこと言ってらんなくなっちゃったと。それって誰も買わないものを作ってるようなもので、うん、考え方を変えざるを得なかったね。ある意味自分の考えの負けを認めざるを得なくて、うん、でね、でもやっぱり物を作ることは諦めたくない。で幸いにもケイン横山を好きでいてくれる人は案外俺とそういう近い気持ちの人多いと思うの。せっかくあるんだったら手に取りたいよねっていう人一定数いてくれると思うの。まあ別に統計取ったわけじゃないけど、他のバンドのそのコアなお客さんとかよりもそういう人たちが多く集まってるバンドだと俺は思うのね。うん、だからさ、普通に売りゃいいとも思ったんだけど、そういう人たちにワクッとしてもらいたい、ワクワク良かったなってわけじゃない、なんて言えばいいんだろう、うん、プレゼントしたいなと思って、うん、喜んでもらえたら嬉しいなと思って、江ノ島のオッパーラっていうお店があるんだけど、そこでこのライブシューティングをやって9曲を収めました。でそれには今回のアルバムの新曲と、あと前作のミニアルバム Board Yeah Me というからも何曲かやってたり、うん、まあコロナでバンドがなかなかライブしづらい時期だから、そういう動くバンドの姿を見せたいっていう気持ちも俺たち4人の中にはあったけれども、まあ何せCD を買ってくれるコアな人たちに喜んでもらいたいっていうのが一番あったかな。うん、でもね、それもそのライブもねやりづらかった。正直お客さん入れないで無観客なわけ、当然で。普段レストランなんだけども、オッパーラって場所はそこに自分たちでアンプと入れて、で音響ライブもできるお店ではあるけれども、音響とかこういくつか足して入れて、でカメラクルーがたくさんいるのね。そう、そういう人たちを相手っつったらなんだけど、その人たちを目の前にしてしっかり演奏する。でこれがね、なかなかこう砂をつかむ感覚というか、こう取ろうとしてもこぼれちゃうなっていう感覚があったかな俺。うん、だ演奏は悪くないと思うけれども、ちょっと今自分で見るとなんか自分の顔が寂しげというかね、そんな風に見えるかな。うん、だからやっぱり配信ライブはさっき話したと思うけれども、こうやってるうちにどんどんラジオやってる感覚になって、やっぱ生放送だったからすごく良かったんだよね。うん、でこの DVD はもうちょっとしっかり作り込んだけれども、そういった生さはない。うん、でも喜んでもらえたら嬉しいなと思って精一杯考えて作ってみました。うん、ぜひぜひ初回版も興味があったら手に取ってみてください。以上、フォーウィールズナインライブス特集でした。はい、次は口ギターソロフリースタイルバトル。 さあ今月はどんなチャレンジャーの方がいらっしゃるかな。何人チャレンジャーいる？4人のチャレンジャーが。はい、じゃあ1人目、ラジオネームアナコンダチョーク。おお、アナコンダチョークはね、格闘技の技ですよ。ケンバンドのアルバムがなかなか出なかったので、あいみょんの曲ばっか聴いてたらミョンしか言えなくなったミョン。バカじゃないよこいつ。ケンさんの新譜楽しみだミョン。オッケー、じゃあちょっとアナコンダチョークの口ギター聞かせてくれミョン。
ミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャン
ミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミャンミ続いてのチャレンジャー、ラジオネーム庭で何しよう。いやそれはオナニーでしょ。動画で探せん、動画があるんだ。はい、じゃあお願いします。あれ俺じゃないよね。せっかくギター手に持ってんだからギターでやれよ。あ、今の人ね、ギターのピックガードにケニーペンギン、グレッチから出したケニーペンギンのね、あれなんだろう、作ったのかな、そういうとこ貼ってあったりして、俺みたいだったね。ねえ、たまに思うの、俺あのテレビ見ててね、すげえいい男とかがさ CM やってると、あれ俺こんな仕事したかなって時々思うんだけどね。今もうちょっといい男ではないけれども、あれ俺かなってちょっと一瞬思ってしまいました。うん、なかなかねこう面白い、でももう内容がどうっていう感じではなかったね、企画としてありな感じがするかな。うん、有力候補ではあるよ。うん、少なくともミョンよりは全然100倍いいね。はい、続いてのチャレンジャーは、ラジオネームみさきたん。はい、ありがとう。ケンさんこんばんは。ポケモンのロケット団のニャースのモノマネをしながら口ギターソロやってみました。喉を痛めながら頑張ったので聞いてください。そうなんだ、ポケモンのロケット団のニャースって俺知らないんだけど、ちょっと聞かせてください。
ニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニ
ャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャージバニャンっぽくもあるかな、わかんないよね。
似てますか。
似てるよね。うん、ミョン。いい出来だと思います。じゃあ4人目の最後のチャレンジャー、ラジオネームかな太郎さん、ありがとう。はじめまして、パパがケンさん大好きで内緒で送らせていただきました。4歳になる娘と6歳の次男です。よろしくお願いします。え、どういうことだろう、奥さんが送ってくれてるってこと？まあ、あんま、あの、深い詮索をする前に音源を聞かせてください。
どうぞ。
かわいいな。つうかさ、だから言ったじゃん、やっぱ犬とかさ子供はずるいぜ。こんなのさやられるに決まってんじゃん。多分下の娘ちゃん、4歳の娘ちゃんの方とかもジュジュジュジュジュジュジュジュジュ。いいね、 ほんわかするな。うん。ああ素敵だったな。うん。そう、ミョンミョン以外はどれもいいね。さあ今日、うん、3人の中で今日チャンピオンを決めなきゃいけない。いやこれ今のかな太郎さんのお子さんがやってるやつはすごいほんわかしたけど、ま、ずるい、うん、はっきりとずるい、うん、もう僕がこういうの弱いの分かってる、うん、なんで、動画の方かあと美咲たん、にゃんにゃん言ってた人どっちかな。まあでも敵が笑えたのはポケモンのロケット団のニャースのモノマネをしながら口ギターソロやってみましたの美咲たんかな。美咲たんに決定です。美咲たんにはまあ、今日参加してくれて採用された方には POD ステッカーを、送らせていただきます。チャンピオンの美咲たんには2枚送ります。さてさて次回、まあ取れれば来月なんだけれども、このグランドチャンピオン大会をやりたい。うん。で過去のチャンピオン5人いらっしゃるんだけども、過去のチャンピオンたちで一つちょっとお題を出すので、それぞれの持ち前の技で競っていただきたい。うん。これまでの王者を紹介するね。1回目がラブポップコーンラブ、2回目が良一、3代目チャンピオンがあの女性の小熊さんで、4回目チャンピオン鹿島で、5回目チャンピオン今日の美咲たん、この5名様に今横山から、お願いなんだけれども、ハイスタンダードのファイティングフィストアングリーソウル、これのギターソロを口ギターソロして送ってください。あとさ、ほらヘノノリヘノノリくんも送って、その6人で競おうよ。見てくれてなかったら企画倒れだよね。でもなんで今まで通り、このそのなんていうんだっけ、あの一般公募も受け付けて、過去のチャンピオンプラスラブポップコーンラブとか良一とかが送ってくれなかったらさ、そこを埋めるのオブザーバー的な感じで、うん、でオブザーバーがねグランドチャンピオンになっちゃったりとかね、そういうことありえるんで、そう、まあ誰が勝つか分かんないけれども、POD レディオの粗品タオルとか行っちゃうかもしれないですよ。粗品タオルプラスステッカーとか、あんま嬉しくないかもしれないけどさ。ね、あの次回ぜひぜひグランドチャンピオン大会やりましょう。今読み上げたこれまでのチャンピオンプラス辺野則くん、ぜひぜひ音声ファイルを送ってください。それから、いや俺はオブザーバーとして待機して隙を狙ってグランドチャンピオンになってやる思うやつ、ファイティングフィストアングリーソウルの口ギターソロ送ってください。待ってます。盛り上がろうぜ次回。そして前回あまりの過激さにポッドキャストのみでオンエアとなりました。そうなんだよ、エアハケ水車バトル。そうなんだよ、全然ね、これねポッドキャストではあのリュウさんのあのエアハケ水車が聞けたんだけれども、本当にね君なんて面白いなと思って、なぜかっていうとポッドキャストのみでお楽しみくださいって前回テロップ出してくれたじゃない。そしたらさ、そのポッドキャストさ1位になっちゃった。俺もうね、あの何聞きたさか分かっちゃったね、もうね。本当にもううん、このラジオのリスナーというか、なんか俺のことを追っかけてくれてるやつって本当おかしなやつ多いよね。ちなみに俺もポッドキャストで聞きました。よし、ここからが本番です。ラストスパートですよ。ラジオネームココマル、ありがとう。ハケ水車の今田さん規定をケンさん規定にアレンジしてみました。怪しいぞこれ、ちょっと聞かせてください。
ハケまた来た、ハケまた来た、ハケン、ハケン、ハケン、ハケン、ケンさんも来た、ハケン、ハケンくんダメ。
最後ケンくんダメって言った。 いいですね。ああ、いやらしいな。なんだろうこれ。まあ、もう一回聞いてる時間はないよね。うん、いいよ。花丸書いとくからね。うん。よし、じゃあ最後のチャレンジャー、ラジオネームセロリーヌさん、ケンさんこんばんは。はい、こんばんは。毎回楽しく聞いています。ハケ水車をイメージしてエアギターに、初めて挑戦してました。気持ちが届くといいな。ハケ水車をイメージしてエアギター、聞いてみましょう。合わせ技なわけね。なるほどね。いやさ、あのね、ね、ステイゴールドを出したのはね1999年なんですよ。だから今からもう22年前なんですね。あの俺とさ、あのつねちゃんとなんちゃんと3人で一生懸命作ったよ。でさ、まさかさ、その曲がさ22年経ってさ、ギターソロを喘ぎ声で歌われるとは思ってもなかったよね。いやー すごいな。でもあのセロニーヌさん、あ、でもさ、これはさ人によっていろいろあるよね。ちょっと声量足りないかなと思ったんだけど、まあ、こういう人もいるよね。まあ、あの少なくとも俺はこうハケ水車ラブボイスがねメロディーに聞こえたことってないな。だからあの企画としてすごい面白いけど、リアルさをちょっと感じなかったかな、セロリーヌさん。うん、ナイスなかすれ声だとは思うよ。というわけで今回の優勝者は、ココマルさんかな。もう一回聞いてみようか、ココマルさんの。そうだ、もう一回聞かないと分かんないもんな。セロリーヌさんとどっちがいいかな。
ハケまた来た、ハケまた来た、ハケ、ハケ、ハケ、ハケ、ハケ、ケンさんも来た、ハケ、ハケがダメ。
ハケンハケンって言ってる？なんて言ってんだろうね。うん、まあこの人でしょ、この人け、うん、今月の優勝者はココマルさんです。なんかさ、俺思ったんだけど、意外とこうやっぱみんなできるんだなと思って、で実はここら辺までは想像したんだけど、先月優勝したリュウさんってさ本格派すぎたんだよね。だからさ、あれもしかしたらあのエロビデオとかから抜いたのかな、こうリュウさんの声じゃなくありものの音声なのかなとかちょっと思っちゃったり。どんだけ聞いてんだって話だけどね。そう、ちょっとこう思考を凝らしてくれると、あ、このために撮ってくれたんだなっていうのを分かりますね。いや楽しかったな今月も。これも何ヶ月かしたらさ、グランド大会とかできてさ、うん、そん時は生放送してな。ていうわけで、口ギターソロフリースタイルバトルとエアハケ水車バトルでした。今月はこれぐらいかな。というわけでさあ、お送りしてきました横山健のピザオブデスレディオ、次回はまた適当に告知します。ピザオブデスのね、ツイッターアカウントをフォローしておいてくれると、そろそろ収録をするよって時にネタくださいなんていうようなね、うん、でハッシュタグはこれで、宛先はここでなんていうのを告知すると思うので、フォローしてみてください。各コーナー引き続き募集中です。もうここ最近はギターソロバトルとハケ水車とお便りしかやってないからね。そろそろなんか企画考えようかね。うん、なんか思いついたらツイッターで募集するので、反応してください。その他報告お悩み何でも送ってくださいね。メールアドレス言っときますね。radio@pizzaofdes.com radio@pizzaofdes.com ツイッターはハッシュタグ pod radio ハッシュタグ POD レディオです。みんなの力でこのハッシュタグを動かしてくださいよ、ね、ちゃんと見てるんで僕も。いやらしい書き込みしてもいいですよ。うっそーん。ではまた次回さようなら。